最後は草津音訳グループさざ波の皆様より図書館だよりを届けていただいておりますので、どうぞお聞きください。
声の広報2020年6月号。こんにちは、草津音訳グループさざ波の和智蔦代です。今月は近江を愛した先人たちの言葉、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに近江を愛した先人たちの言葉から、浦谷道三をお届けします。浦谷道三、教育者、牧師。与えられた場所で力いっぱい働き、学び、努力する。近江兄弟社学園の中学高校長を務めた教育者で、日本クリスチャンペンクラブ理事としても活躍した牧師の浦谷道三の言葉です。与えられた場所で力いっぱい働き、学び、努力するならば、必ず次の道が備えられると語っています。浦谷は明治43年1910年、安郡中津町野田、現滋賀県安市野田のクリスチャンの家庭で、10人兄弟の5人目として育てられます。経済的には豊かな家庭環境ではなかった中、一人進学の機会が与えられ、八幡商業学校、現滋賀県立八幡商業高校に進学。卒業後は近江ミッション、現近江兄弟社に入り、その後5カ年間の奨学金を受けて同志社大学に学び、昭和15年1940年にはシカゴ大学とシカゴ進学校の入学機会を与えられ、シカゴ大学講師になります。帰国後は近江兄弟社の学校教育に情熱を注いだほか、図書館長、理事長を歴任、英語力が買われて日本 IBM 安工場の英語講師に招かれるなど、活躍の場が広がっていきました。誰しも隣の芝が青く見える時がありますが、それは仕事に不満を感じたり自信をなくしている時でしょう。浦谷が歩んできた人生に裏付けられたこの言葉からは、与えられた場所を天職として力いっぱい働き、学び、努力し続ける人たちは、自身の芝を管理するのに忙しくて隣の芝を羨む暇などなく、必ず次の道が切り開けることを教えてくれているように思います。今月新しく入った本を7冊紹介します。 1. オリヴィエ・ゲス編の独裁者が変えた世界史。レーニン、ムッソリーニ、スターリン、ヒトラー、東条英機、毛沢東。20世紀の独裁を理解する上で有益な人物を選び、徹底的な調査をもとに彼らの肖像を描く。有名な独裁者に忘れ去られた独裁者を交え、二十数名を取り上げる。2. ウェンディ・ミッチェル著の今日の私は誰。著者は58歳で若年性アルツハイマーの診断を受けた。次第に記憶は失われていき、自分が今どこにいるかもわからなくなる。見知ったはずの世界が突如知らないものになる恐怖に怯えながらも、著者は残された理性と工夫で病気を出し抜こうとする。当事者が語るリアルな認知症の記録。3. 中野京子著の画家とモデル。身分違いの女公爵への愛のメッセージを絵に潜ませたゴヤ。遺伝的疾患のために差別された少女を情愛を持って描いたフォンターナ。名画に刻まれた描くものと描かれるものの知られざる関係を読み解く。 4. 新井元子著の絶対猫から動かない。介護離職して老後が不安な私は、地震で止まった地下鉄に見知らぬ人たちと閉じ込められる。そこには人類を捕食する未知の生き物がいた。それぞれに問題を抱えた大人たちが、自分たちの生存とたまたま居合わせた子どもたちの未来のために戦いを始める。普通の大人が活躍する冒険小説。5. 滝和麻子著の女神のサラダ。心身ともに限界を迎えた会社員の佐穂は、どこか違う環境でやり直したいと意を決して群馬の農場に転職する。全国各地を舞台に、農業に関わるさまざまな年代の女性の思いと悩みを描いた8つの短編集。6. 田中伸也著の地に這う者の記録。再開発計画に揺れる駅前ビルに突如現れたのは、一匹のしゃべる熊ネズミ。市議会議員の浦田さんの助けを得ながら、人間たちの世界に飛び込み、ついには市議会で大演説をすることになる。7. テレッツァ・モーラ著のよそ者たちの愛。孤独や言い知れぬ閉塞感を抱えながら、都市の片隅で不器用に生きる人々がいる。この世界に馴染めないよそ者たちのほろ苦くも心にしみる物語は、不思議と胸を打つ。どこにでも誰の中にも存在するよそ者たちのさまざまな思いを描いた短編集。草津市立図書館で制作した視覚障害者向けの点字図書と拡大写本を紹介します。点字図書。篠彩子著の浅井三姉妹郷姫両蘭全5巻。浅井三姉妹の三女お郷は、戦乱の世に花のように生きた。幼い日の淡い初恋、両親との別れ、二度の離縁、やがて将軍正室へ。その陰にはいつも一人の男の姿があった。数奇な運命に翻弄されながらも、激動の時代をしなやかに生き抜いた郷の生涯を描く。2. 拡大写本。木村雄一著の嵐の夜に全2巻。嵐の夜にヤギが小屋の中で体を休めていると、狼が入ってきた。暗闇の中、ヤギは相手をヤギだと、狼は相手を狼だと思い込み、二人は仲良くなった。嵐が止むと、二人は次に会う約束をして別れる。次に、草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。1. 橋本治著のいとも優雅な意地悪の教本。意地悪とは、単なる悪口や暴力と違い、知的かつ優雅な行為である。だからこそ、他人への罵詈雑言やヘイストピーチといった、むき出しの悪意が蔓延する現代日本の処方箋となる。夏目漱石からメリル・ストリープまで、古今東西の例を挙げて、意地悪の効用と技術を紹介する。 2. 角畑雄介著の旅人の表現術。冒険作家角畑雄介の巧みな表現術は、何を背景に生まれているのか。雑誌や書籍に発表された記事、対談、書評等の中から、著者が自らの手で選んだ探検と表現にまつわるとっておきの対談エッセイ集。長い冒険談とは異なるさまざまな角度から、その思考を浮き彫りにする。3. 川端誠著の絵本作家の百聞百見。絵本作家という職業柄、何かを見ても どうしてなんだろうと考える癖がついている。そしてもう一度見て、わかるまで何度も見る。落語絵本シリーズなどで人気の絵本作家である著者が、絵本や色、表現について、食べ物や旅のこと、自分のことなど、さまざまな百聞と百見について語る。4. 小谷京介著の野麦峠殺人事件。ワイドショーのリポーター連城は、人気女優の記者会見へと出かけた。彼女は未婚の母であり、子供と一緒に暮らすことを決意したと発表する。しかし、その女優が失踪した。後に、野麦峠の麓の実家で首をつって死んでいるのが発見された。連城は警視庁の捜査係とともに、不可解な死の真相を解明していく。長編推理小説。その他今回紹介していない本や草津の図書館にない資料でも他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に来月7月の図書館の行事を案内します。お話の時間は絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。図書館本館、南草津図書館ともに4日、18日、25日、いずれも土曜日の午後2時半からです。子どもの集いは人形劇をします。図書館本館では11日土曜日の午後2時半から、南草津図書館では11日土曜日の午前11時からです。赤ちゃん向け木曜お話の時間は図書館本館で9日木曜日の午前11時から。南草津図書館では31日木曜日の午前11時からです。なお、図書館の行事及び行事の日程は変更になる場合もあります。最後に来月7月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺神殿、児童遊園、桜ヶ丘、木漏れ日池、南側付近、追分南6丁目、輝きの丘、町内会館、若草3丁目、児童遊園には、来月1日15日の水曜日、橋岡町第3保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には、来月2日16日の木曜日、和みの里時和子ども園、時和東総合センター、笠縫まちづくりセンター、笠縫東小学校には、来月3日17日の金曜日、私立武道館本陣商店街 FM 草津、西王子まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター、王子まちづくりセンターには、来月10日の金曜日に巡回します。なお、巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また、前もって連絡をいただければ、展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。